マイク。はい、それでは、ローマ人への手紙の6章を開いてください。ローマ人への手紙の6章ですですね、聖書通読の学び5章まで前回行きまして、そしてですね、6章に入るんですが、今朝は1節から5節までを、見ていきます。1節から5節までを、見て、いきます。では1節ずつこの、ね、5節まで読ませていただきます。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活と同じようになるからです。私たちが前回パウロがローマ人への手紙の中で、新しい内容に移ったところを見たんですね。それは人間が2つの支配、このどちらかの支配のいずれかにいることを見ました。一つはアダムの支配、そしてもう一つはキリストの支配です。第二のアダムともイエス様は呼ばれ、アダムがの支配の中にはこのアダムが罪を犯したことによって罪と死が入り込み、罪と死の支配があったということです。キリストが十字架の上で死なれて義の行いを行われたように行われたがゆえにですね、今度は義の支配、つまり義と認められるという恵みですね。そしてその後の命の支配です。義と命の支配があるということです。でどちらかにいる、これ大事なのは自分はどちらにいるのかということで、アダムについているのかキリストのところにいるのかということでなんですね。でキリストのもとにいるならば恵みが支配し、アダムの下にいるならば罪と死の力が働くということですね。でここに福音があります。何かというとイエス様を心から受け入れ、そして従っているならばもはやアダムの人ではなくてキリストの人になっているということなんですね。これが福音なんですね。罪と死の支配と力から解放されているということなんです。で、この良き知らせについて、もともとパウロが言っていたのは一章の16節で、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですって言ってたんですね。支配力ですね。このことが、この福音の中に入っているわけなんです。で前回は私たちが神の前で、前回というのは5章の始まりですね、始めるところで神の前で、この平和を持つことができる、つまり義と認められているので敵対関係にいないよということを見ましたし、そして将来神の怒りからですね、罪に対する裁きですね、怒りから救われるんだということも見ていったわけなんですね。でこれが福音なんですけれども、ただそれだけではなくて、今ですね罪の支配から自由にされている、罪を犯さなくても良い自由が与えられたんだということなんですね。イエス様が清い方であるように清く歩む自由が与えられたんだということ、これも福音なんです。イエス様はヨハネの8章の36節で、子があなた方を自由にするなら あなた方は本当に自由なのですと。今までは罪を犯すしかないという罪の奴隷状態だったんです。そこから自由にされて神のものにされたということなんです、ね。しばしばイエス様を信じたら地獄に行かなくて済んだだけで終わってしまうということがありますが、それは本当にごく一部っていうか本当に一面しか表していません。そうではなくて、救われているんだというその事実、自分が変えられているんだ、罪から解放されているんだという希望、ここにも救いがあるんだということなんですね。で、一節を見てください。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか、というところからパウロは言っています、ね。それではどのように言ってますから、その前にね、パウロが言ってることがあるんですよ。それが5章の20節だったんですね。で、その後半に、罪が増し加わるところに恵みも満ち溢れましたということなんです。で、これ覚えてますか？前回の学びですよね。前回見てきましたが、私たちが罪をどんなに犯していたとしても、イエス様が全ての罪のために死んでくださり、その全ての罪のために、この何ですかね、罪を取り除いてくださったので、私たちは義と認められることができるようになって、そして、神様の前に立つことができるようになったと。全ての違反が許されて義と認められているというところに恵みがあるわけですね。だから、この罪が増し加わって本当に大きな罪を犯したというところで、本当に大きな恵みが現れるんですね。ですね。だから罪が例えば100トンあったとしたら、100トンの恵み、いや、それ以上の恵みがくっついてくるわけなんですよ。ですね。で、このようにして罪が増し加わるところに恵みが増し加わるということを言ったので、この恵みの福音の中で一つの批判があった、抽象があったんです。それが、恵みが増し加わるんだったら罪の中にいていいじゃんっていうことなんです。で、このような抽象を彼は受けていました。けれども事実ですね、そのように生きている人たちがいたんですよ。ですね、あるいは恵みを放縦に変えている人たちがいて、で、その問題についても、この使徒たちの手紙の中で、この詳しく書いている。例えばペテロの第2の3章の16節と17節に、ペテロは愛するパウロについても、パウロもこのことについて手紙を書いたんだけれども、今あの引用してるんじゃなくて私が解説してるんですけどね、そこに何書いてあるか書いてるんだけれども、で、パウロ自体の手紙っていうのはそれは問題全くないんですよ、うん。パウロ全く同じ福音を信じて同じ教えを持っている。だけどちょっと分かりにくい部分があるってね、これね、これ性格が表れてるんで、性格とかね、この考え方が、パウロはギリシャ人にも分かるように書いて、すごく論理だって書いてるんです。で、ペテロはもっとこうそのまま神から言われたことを書いてるって感じですね。で、そして教養も漁師ですから、だから分かりにくいところもあるけれどもって言って、で、それで、無知な人、心をわきまえてない人はそれを歪曲して不道徳の中にいていいんだって教えてるって話を書いてます。で、パウロ自身もピリピ人への手紙の中で、彼らは欲望を神とし、恥ずべきことを栄光として、地上のことだけを考える者たちですということを言ってるわけなんです。で、事実ですね、こういうこと起こるんですよ。月曜日から土曜日までは罪の生活をして、そして日曜日に来て罪が許されて、はあ、すっきりしたってなって、本当に良かったって言って、また許されるから、じゃあ月から土曜日まで罪の生活をしようという、この現実の問題があり、だからそういう恵みの理解しかないから、今度その両極、これね、根っこは同じなんですけどね、両極で、だから恵みなんてね、強調しすぎてはいけないんだと、強調してはいけないと、規則っていうのは大事なんだよって、こういうふうに、この 罪の中にいるか、律法によるっていうか、この規則によって、この締めていくかという、このこれね、僕ははっきり言います、不毛の議論をしてるんです。パウロは次に、決してそんなことはありませんと言ってます。でこれね、やはり日本語がね柔らかいんですよ。そんな考え滅ぼしてしまえって書いてます本当は。もう断じてあってはならないみたいな訳をしている聖書もありますけれども、そういう否定をパウロはしています。恵みのもとにいることは罪の中に生きることを推奨していないどころか正反対だということを、これからパウロは話していきます。恵みのもとにいるからこそ罪から離れた生活をすることができるんです。恵みを本当に知ったから罪から自由になり解放されてるんです。でこれをじっくりと6章で見ていきます。私たちが、このような誤った考えを持ってはいけませんね。イエス様によって罪許されました、でこれからはイエス様のようになるために自分で頑張って規則を作って努力してそうなっていきます、なかなかならないんです。でクリスチャンになったばっかりの時にはいろいろ教えます。どうやったらクリスチャン生活と良い生活できますか。あ、まず最初にお祈りしましょうと、私も言ってるからね、お祈りしましょう、ね、聖書を読みましょうって言って、じゃあ1時間これ頑張って読みます、ね、そして1時間祈りますってね、こう祈りの課題をバーンって開けて、バンバンバンバンバンバンって一生懸命おーとかって読んでたら、まだ10分しか経ってない、どうしようかな、じゃあもう一回祈り直そうかな、おーとかってやってね、1時間でこう規則を作ってね、そしてやってって、そしてふうに一生懸命やってるうちにですね、まあ、信じる前と変わらない、こうなんかうわーってこう罪を犯しちゃってね、あ、もう私はダメで救われてないかもしれないって、こうだいたいこうなっちゃうんです。だいたいこうなっちゃいます。まあ多かれ少なかれ、信仰生活長い方は通られたと思うんですね。でその中でだんだんだんだん、あ、恵みがあるから、だから自分のパフォーマンス、自分がやってることって関係ないんだって分かってくるんですが、要はイエス様に信頼して生きてって御霊の力で生きていくんだって分かってくるんですけれども、恵みのもとにいるから実は罪からもう自分は死んでる、罪に死んでるんだ、罪に対して死んで解放されて、もうすでに神がそれしてくださったんだ、そして私はその中にそうやってみなしてイエス様のうちに生きていくんだって、こうやっていくのがクリスチャン生活なんです。めちゃめちゃ高性能な、何がいいかな、何でもいいんだけども、じゃあサタンと戦うときにね、こう例の武器があるとするじゃないですか。で今までは竹槍でやってたのね。竹槍じゃちょっとね、粗末だな。なんかもう第二次世界大戦の時に使われてた、なんかこうなんか銃を持っていたんだけど、今はもうなんか誘導ミサイルがポーンってここからなんかね携帯で出るみたいな、そういうのに変えられてくる。でも使い方がわからないってね。でイエス様からものすごい恵みの賜物が与えられたんですよ。でそれに信仰を持って受け入れてってみなしていくということが、これが私たちの仕事なんですね、うん、そのイエス様の高性能な武器をですね、このサタンに向けて使うということをいかにできるかであって、でそこでサタンはいやいやいやいやいや、お前の努力が足りないからってこうなっちゃうんですよ、うん、なのでこれから話していくことはこのね、こうなったんだよってね、もうあなたは罪に対して死んでるんだよって話をしていくんですよ。でここで罪に対して死んだんだという過去形になっていてですね、誰ですか、うん、あ、はい、過去形になっていて、これから罪に対して死ぬって言ってるんじゃないんですよ。次見てください。罪に対して、はい、見て、死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きられるでしょうか。 罪に対して死んだんです。これから死ぬんじゃないです。まだ私は肉の欲望があります。滝に打たれてこの欲がなくなるように努力しますじゃないんですね。いや私そんなことしないよ。いや結構やっちゃうんですよ。私もよくやりますよ。でもお前何やってんのって、 You are dead って死んだんだよってこう言ってるんです。これは5章のそのままの続きで、罪と死の支配から義と命の支配に移ったんだよ、つまり罪と死の支配には倍倍っておさらばしたんだよ、もう関係がなくなったんだよっていうことを言っているんです。罪がなくなったって言ってないんですよ。罪が死んだって書いてないんですよ。この違いわかります、ね、罪はこれからずっとじっくり見ていきますが、この体にまだその原理として働いているんです。でもそれに支配されるその生活からは死んでるんです。おさらばしてるんです。でこの言葉を別の表現で、第2コリントの5章の17節に書いてあるんですね。でこれ有名な言葉です。ですから誰もキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りましたと、過ぎ去って身を全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去った、これが罪に対して死んだと同じことなんです。新しくされた、新しく作られた、古いものは過ぎ去ったということです。カルバリーチャペルの、このアメリカのカリフォルニアですが、カルバリーチャペルの牧師にラウル・リースという人がいます。で彼は高校の時に取っ組み合いの喧嘩をしたために退学処分、方向処分になりました。彼には怒りの問題があったんです。怒りを抑えることができなかったんです。他の人を傷つけることが快感になっていました、ちょっともう病気ですね。でついにですね、捕まって裁判官に、そんなに戦いたいなら海兵隊に入れと、さもなければ刑務所行きだと。ベトナム戦争を行われていた時だったんですよ。海兵隊かあるいは刑務所行きかということで、彼は海兵隊を選んで格闘技を学んでベトナムに派遣されましたが、彼は人を殺し始めました。もちろん兵士の仕事ですよね。しかし兵士は義務のゆえに殺すのであって、人殺しをしたいから殺すんじゃないんですよね。彼は違ったんです。快感だったんです。どんどん人を殺して、最前線で人を殺して、もうちょっと異常状態だったので、その仲間が辞めさせてカウンセリングを受けたんですけども、その、カウンセラーに対してもう殺しかけようとしたので、もう強制的に、この辞めさせて、そして除隊させられたんですね。で彼は本土に戻りました。アメリカに戻って、そして帰国後に結婚して子供を産んだんですけれども、その子供たちにも人を傷つけることを教えるためにカンフー道場を開いたんです。開いたらですね、大繁盛したんです。そして奥さんにももちろん暴力を振るい始めました。そして奥さんはもうこれやってられないということで家出の準備をしたんです。でラウルが戻ってきた時に、その奥さんはいなかった、子供もいなかったんですが、荷物をまとめているものを見たんです。それで行かせるものかと、帰ってきたら殺してやるということで散弾銃、銃ですね、銃に弾を込めて椅子に座って彼女が戻ってくるのを待ってたんです。で時間がかなり経ちました。暇になってきました。テレビをつけたんです。そしたらそこで福音を語っているチャック・スミスが現れたんです。で罪をまずあなたは罪人ですと、そしてイエス様は十字架にかかって死んでくださって蘇ってくださったと、そしてイエスを信じるならば罪許されますという言葉を聞きですね、その場でひれ伏して彼は悔い改め罪の許しを乞う祈りをテレビの画面の前で捧げたんです。 そうこうしているうちに奥さんが戻ってきました。彼は、俺は殺したりしない、お前を愛しているよって言ったんです。奥さんは彼が酔っ払ってると思ったんです。酔っ払ってるに違いないと。彼が本当に変わったと信じるまで1年ぐらいかかったそうです。でラウルは、今度は自分の母校の高校に戻りました。そこで神様に言われたんですね。とにかく聖書を開きなさいと。で聖書を読んでいったんです。でラウルが校内にいるのを見つけて、校長が知って警察を呼んだんです。相当彼は問題、何年もう後でしょ、もうでもう彼は、見た途端にね、警察を呼んで機動隊が来ました。機動隊ですよ。で彼を拘束して、ラウルは何やってんだって言って、お前の魂胆分かってる、問題起こしに来たなってこう言ったんです。でラウルは答えました。俺はもうあのラウルではない、あれは古いラウルで、私は新しいラウルなんだ。俺はキリストにあって新しく作られたんだと言ったんです。ラウルは死んで新しい人になったんだ。神の愛に出会って罪の許しを得て、怒りに満ちた彼の生活は終わったんです。罪に対して死んだということです。新しく作られたんだ。でこれが、わかります、罪と死の支配から義と命の支配に動かされたということで、新しく作られたと言ってもいいです。そしてこのように罪に対して死んでるということは、あなた方がすでに受けたバプテスマによく現れているんだということをこれから話していくんです。まだ受けてない方はね、よく聞いてください。いいですか。受けた方は思い出してください。3節、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと言ってますが、バプテスマと新改訳の聖書では訳されてますが、この共同訳の方では洗礼と訳されてますね。で、まあ普段日本語では洗礼とありますけれども、なんで新改訳はバプテスマっていうふうにあえて訳しているかと言いますと、あの洗礼っていうとね、こう洗う儀式とかちょんちょんとこう入れる、あの振りかけるっていうイメージがあるじゃないですか、こう水を。だけどうちの教会でバプテスマを受けた方、手を挙げてください。はい、ね、はい、どうでしたか。足腰が弱い方以外はですね、あの水を全身、でしたっけ、で全身入れましたよ私。頭のてっぺんまで入れたはずですけどね、ちょっと、入れ損なって後で言われてしまったって、あのそういうケースもあったんですけど、全身なんですよですね。だからバプテスマって浸すって意味なんです。浸す、ぼっちゃーんって入れるんです。でこれが福音書、このイエス様の生涯を、この記録した福音書の中でここから始まるんですね。バプテスマのヨハネと言われているこのヨハネがヨルダン川で、このバプテスマを授けていて、一人一人がドボーンとこう入っていったんですよ。でイエス様ご自身もバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられて、そして弟子たちに、ご自身がよみがえられたとですね、弟子たちに命じたんです。信じてバプテスマを授ける者は、受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められますと。バプテスマを授けて全ての国民を弟子にしなさいと言われたんです。でここでマルコに書いてあるように、信じてバプテスマを受ける者は救われると言ってるんですね。でこれはバプテスマを受けないと救われないという意味ではないんですね。でその後で信じない者は罪に定められて書いてあるから、この信じれば救われるんですよ。けれども信じたということを、このバプテスマによって表すものなんですですね。結婚式の時にいかがですか、 結婚式開けないで席だけ入れるってなんかすっごく変ですよね。で、日本では成り立つんですよ、法律上。アメリカとかイギリスは成り立ちません。牧師さんがサインしないと結婚できないんです。ですね。で、そんなもんなんです、結婚式。つまり証人がいて、そしてそれを結婚したという宣言があって、初めて成り立つと同じように、このバプテスマというのもイエス様を信じたということがこの公に表明するということで受けるわけなんです。でですね、バプテスマはもともとユダヤ人の間ではありふれたことでした。水の洗いの儀式があったんですが、本当にいつも行っている、ユダヤ教に改宗する人は必ず行っていたしですね、行っているものでした。で、これをミクベとかミクバってこういうふうに言うんですが、今のユダヤ教徒の人も行っていますし、遺跡、当時の新約時代ですね、このバプテスマを彼らが受けていたところにも、この遺跡として残っています。小さな、ちょうどね、私たちがね、プール入るときに、浴槽、ほら、殺菌するために、ね、大腸菌とか、ほら、殺すために、あれをもっと深くしたみたいな感じです。そして、こう階段で入って、階段出てくるじゃないですか。これが、出てくる階段と登るか、降りる階段、これ、どっちも同じ側にあって、降りて登っていくんですよ。で、入るときは、この最後は、全身裸になります。そして、階段で降りてって、そして頭まですっぽり入るんです。そして出てきます。これによって新しく生まれ変わったことを表しています。その水というのはお母さんのお腹を表している感じなんですよ。つまり生まれ、新しく生まれたんです。だからイエス様を、この神を信じて生きていくっていう時に、わかりますか、こう頭だけで私は神様信じてるんだ、教養みたいに、なんかこう、なんかちょっと倫理みたいにイエス様を信じたんだじゃないんですよ。全身がこの方につくんだと、神につくんだと、それで生まれ変わるということを表している。もともとのユダヤ人たちの間ではそういうことで、だから水に入ること自体はよく行っていたんですが、これが何のためにやってるかが大事なんですよ。イエスにつくバプテスマなんですよ。このキリスト者となるには、イエス様についていく者としては、イエスの名によるバプテスマ、またマタイによる福音書では父と子と聖霊の名によるバプテスマ、この方の働きの中に私はポンと入ったんだという、そこにつくバプテスマ、そしてどっぷりと浸かるわけですね。その結ばれたわけです、イエス様に一つになったんです。この方が通られたところに自分もいるようになったんです。そういうふうに考えながら福音書を見て、皆さん見ていくとね、これ面白いんですよ。まずイエス様はお生まれになった時、聖霊によって生まれたでしょ。私たちは信仰を持ったら御霊によって新しく生まれたんですよ。そしてイエス様は聖霊に満たされて公の働きを行われました。私たちも聖霊に満たされてイエス様の証を立てていきます。で、イエス様は、真理を磨いて、これから見ていきますけれども、私たちも古い人に死んで新しい人に会って、新しい人によみがえったというか、新しい命が与えられました。イエス様は天に昇られましたが、イエス様が戻ってこられたら私たちも天に引き上げられます。そして栄光の姿に、イエス様が復活の姿に変えられたように、よみがえった時に私たちも栄光の姿に変えられるんです。そしてイエス様は地上に戻ってきます。そしてその時は私たちも共にイエス様と共に栄光の姿で地上に戻ってくるという、このイエス様とデュエットなんですよ。ずっとイエス様から離れられないんですよ。イエス様と同じように生きていくわけなんです。で、ここでイエス・キリストにつくバプテスマで、死に預かるバプテスマってこう言ってるんですね。死に預かるバプテスマで、先ほど母の胎のようだって、こう母のね、お母さんのお腹のようだって説明をしましたが、ここにおいてはイエス様の死に預かるっていうことは、この水が墓のようになってるんです。イメージとしては墓のようになってる。 墓に葬られるようになってるんです。罪に支配された自分が死んだんだということ、葬られたんだということを表しているですね。で、事実そうなったんだということなんです。コロサイの3章の3節に、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからですとこう言いました。あなた方はすでに死んでいるんです。ここを昨日準備して読んだ時に、またいつも言ってる言葉が思い出してしまいました。また YouTube で、アニメを見てしまったんです。私が幼い時に、大好きだった漫画があります。まあ、アニメはその時なかったんですね。漫画だけだったんですね。北斗の拳なんです。ケンシロウが出てきます。皆さん知ってる方はね、あーちょちょちょちょとかってやって、あの巨人をですね、こうやっていくんだけど、なんだよおめえバカじゃねえのってなんかちょんちょん叩かれただけなんですよね。その時に、お前はもう死んでいる、もう何言ってんのバカじゃないのって言った時に、内部からブワーンって破裂して死んでしまうんです。お前はもう死んでいる。実は聖書に出てくるんですね。あなた方はすでに死んでいて。で、ここが大事で、私たちのうちには何も良いものがないとずっと学んできたじゃないですか。私たちのうちにはガラクタしかないんです。善がないんです。神を求める力さえないんです。そう見てって罪のもとにいるよって教わりましたよね。私たちはこの私たちのうちにあるものを改良してクリスチャンとして生きていくんじゃないんです。十字架につけて生きていく、あるいは死んでると、お前はすでに死んでいると、俺はすでに死んでると、罪に対して死んでるとみなして、さっきやったラウルはどうですか。ラウルのこと思い出してください。怒りに満ちた自分を直すなんてできないですよ。直せなかったんだから、彼はだからずっと苦しんでたと思いますよ。そうじゃなくて死んだとみなしたんですよ彼は。そうやってどうやって生きていくんですか。自分が今生きているのはキリストが私のうちに生きているこの命を信じて頼って生きていくんです。これすごくね、いろんな例えでは、今までもこう説教やってて長いので、いろんな例えで話してきました。まあ、簡単に言うと、自転車補助輪なしで乗るじゃないですか。最初の子は補助輪がないと生きていけないんだけど、今補助輪つけたら逆に危険ですよね。分かって、バランスでしょ。乗っていくバランスを持っていく。で、イエス様にいかに頼っていくかが大事であって、実際に動かすのはイエス様ご自身なんですね。で、このように私たちは変えられたんです。で、ガラテヤ書にパウロがこのことを持って、こうよく表現しています。ガラテヤ書の2章の19節で、しかし私、ごめんなさいね、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。で、今自分が肉において生きている命は信仰によっているんだよと言っているわけなんです。で、ここに出会うまでは非常に難しい。聖書というのは謎解きのような難しい書物になってしまいます。このクリスチャンじゃない人がね、まあ、イスラム研究者の人がこう、新約聖書を解き明かしているのをこう読んだことあるんですよ私。そしたら確かね、金持ちの青年の話をしてたと思うんですよね。で、本当にわからないみたいなことを正直に書いてるんですよ。わかります。だって永遠の命をね、得るにはどうやったらいいんですかって言ったら、戒め守りなさいってイエス様言われるんですよ。で、戒め守りなさいって言って、私やってきましたって言ったら、貧しい人にね全て与えてですよ。そして私についてきなさいと。 守りなさいって言ったのにもう全然できないことをいきなり言ってきて意地悪だよね。人間的に読んでてるんですよ。今皆さん信仰持ってるからそんなことないとかって反応したと思うんですけど、心の中では。けれども普通こうね、こう論理が合ってないんですよ。そして極めつけはラクダが針の穴を通るよりも金持ちが神の国に行くのがもっと難しいって言ってるんですよね。なんかもう訳のわからないこと言ってるねっていうのがおそらく言外の感想だったと思うんですよ、まあ、イスラムの人たちはもっと単純でこれだけいいことをやったら神様からいい報いがあるよってこうやって教えてるからすごく学校みたいで分かりやすいんですよ。だけどイエス様言われてることってよく下手に読んでいくと100点以外は全部ダメ、あんたダメ、でも100点目指してねってね、完全なものになりなさいとかさ、意地悪だよね。すいません、わざわざごちゃごちゃにしました。これね、日本語でね、人間的に話しますね。日本語でいい言葉があります。死なないとは、なんだっけ、これは死ななきゃ治らないって。いい言葉あるじゃないですか。僕は死なないと治んねえわって。これなんです。新しく生まれないと、義の中に生きることはできないんです。私たちができなくなっていることをイエス様が十字架の上で代わりに行ってくださったんです。で、私たちが死んで葬られて、イエス様を信じる者はこの方に結ばれて、つまりこの方が死なれたのにも結ばれているんです。罪に対して死んで葬られたんです。そして私たちは、4節見てください。キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですと。はい、先ほど話したように、このバプテスマっていうのは墓のようなことを表していて、水の中に入ってですね、イエス様と共に死んで葬られたと。そしてずっとその中にいるんじゃないですよね。どうするんですか。出すんです。で、ある兄弟がですね、っていうかこうよくこういう話があります。僕すごい罪たくさん犯しちゃったから、牧師さん、すいません、もうちょっと長く水の中に入れといてくださいってね、いいこと言いますよね。やっぱその悔恨の思いが強いから、本当になんかそういう兄弟ね、いいね、へりくだってね。まあでもずっと入れてるわけにはいけないんですから、出しますよね。これ大事ですね。出すっていうのは蘇るってことなんです。墓から出てくるってことです。で、ここで大事なのは、すっごく単純な話をします。大事なのは、蘇るっていうことは死なないと蘇られないんです。意味わかります？イエス様が十字架に疲れて死にました。で、その死んだのを確認してるんですね、ローマ兵がきちんとですね。で、最後に息が絶えさせるように、最後の一撃を加えるためにすねを折るんですよ。で、このすねを折ったらね、これね、こう持ち上げないとね、呼吸ができないので、十字架ってだから、すねを折ると持ち上げられなくなるので、もう窒息死をすぐに、窒息しちゃうんです、すぐにですね。わかりますか。この状態だとね、息できないですよ。ですか。で、うーって持ち上げて初めて息ができるんです。で、ここで激痛が走るんです。だからまた下ろすんです。でもこの状態だと息ができないんです。で、これも上げるんです。本当に恐ろしい道具ですよ、十字架って。で、この時にまだ息がある時に、殺したいと、この一気にもうその場でも死なせるためには、すねを折るんです。ここ折るんです。折るとここもね、手だけじゃなくて、ここにもあれがあるから、なんか押さえがあるから、自分のこう持ち上げるんです。こう足で持ち上げるってことができなくなっちゃう。で、そうするともうすぐに、こう呼吸ができないから死んじゃうんです。で、これを、3人ここに、3人の人がこの十字架につけられているので、このイエス様の両隣の人には、このローマ兵はやったんですよ。 けれどもイエス様はもうすでに死んでおられたんです。これ結構意外なんですね。結構長く生きちゃうので、それは息を引き取られたんです。イエス様ご自身が息を引き取られたんです。ですか。でですね、でそれで、OK だと。けれどもあと最後に、この槍で刺すんですよ。でこれでもう本当に確かに死んだというふうにさせたんです。で事実死んだんですですね。死んだということが分かって葬られて3日、まあ、正確に言うと 2日とちょっとですけどね、3日ですよ。3日そこにいるわけですから確実に死んで葬られたんですですか。だからイエス様が弟子たちの前に現れた時にはよみがえったわけなんです。もしその死の確認ができなかったら、ちょっと蘇生分かりますよ、蘇生、ね、臨死体験とかってよくあるじゃないですか。でも結構ありますよね、そういう奇跡ね。あの棺桶の中まで入れたんだけど実は生きてたみたいなね、そういう話って実はあります。で医学的にもう本当に心停止してるっていうか、こうはっきりと分かってるのにしばらく経ってから生きていたっていうことはありますですね。蘇生体験ですよ。あるんですが、これじゃなかったよっていうことをね、はっきりと福音書は意図的に書いています。なぜかって言ったら、イエス様が生きておられるのは死んだのによみがえったからっていうことをはっきりと示すっていうか、それが事実だからね、示すためだったんです。死ぬことによって初めてよみがえることができるんです。当たり前のことなんですけれども、あの言葉としては生きたままでは、言い換えますと新しい命が与えられないんです。イエス様はヨハネの12章の24節で、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。でこの地面でね、このここら辺にこう米が置いてあって無理なんですよ。お米が置いててもちゃんと地面に埋めないといけないわけですよね。ということで、私たちも、この罪に対して死んだことによって初めてイエス様のよみがえりの力、よみがえりの命を得ることができるんです。でなんでここまで、強調して話したかというと、私たちここにいるほとんどの人が日本人です。全員って言っていいですね、全員が日本人です。ですか。日本人の死生観があります。日本人の死生観は人は死なないなんです。死ぬじゃない、いやだ、あの仏壇で、家に仏壇を置いてこうやってお祈りするじゃないですか。供え物しますよね。生きているんですよ。まだ霊はいるんですよ、そこに。で日本の映画、皆さんね、あのよく見るパターンがあって、私はもうこの映画はあのもう見ないって決めてるっていうか、気持ち悪くなっちゃうから見ない映画が、あのパターンがあります。それは他の人に乗り移って死んだ人を出させるんですよね、もういろんなとこ出てくるでしょ。あれは日本人の死生観なんです。いつまでも生きている、死を認められないんです。でこれが、そしこれが、日本人の死生観なので、で、例えばこれが、近代になって、このキリスト教が入ってきて知識人の間ではほとんど聖書を読んでますね。有名な人はほとんど全員読んでます。あの福沢諭吉とか、あと小説家ですね、夏目漱石とか太宰治とか芥川龍之介とか、あのみんな読んでますよ。でかなりしっかり読んでます。で自殺した人かなり多いんです。 ほとんど自殺してます。でね、十字架までは信じられるんですよ。復活信じないんです。なんでか分かりますか。自分に死ぬっていうことがね、本当に意味で分かんないです。自殺したってもまだ生きてるんですよ。自分には死んでないんですよ。いや逆に言うと、自分に死んでないから自殺しちゃったんですよ。自分に可能性がある、自分には終わりがない、自分というのを頑張って生かしていくんだ、自分をなんか何とかできなくなったからその方法として自殺を選んだのであって、あの自分には本当に死ねないんです。本当に自分に死んだら死ぬことできないですよ。自殺で、自殺では無理だからって分かってるから。 イエス様の十字架はだからつまずきなんですね。お前はすでに死んでいるって教えちゃうから、お前はもう救われないんだよって教えてるから、自分ではね。でもここで自分が死ぬということによって初めて生きることができます。初めてよみがえりの新しい生活を始めることができるんです。このもう本当10年前になってしまうんですが、救援旅行をもってですね、私たちの教会で実は始まってるんですね。あの2月に2011年の2月に始まって1ヶ月後に津波が起こったでしょ。だからその1ヶ月ぐらい弱から1ヶ月後4月から救援旅行をして、もう何十回と行ったんですよ。でですね、宮城県の東松島市で、今カルバリーチャペル東松島があるじゃないですか。実はその働きをしながらチャックさんとユミさんが神様に示されてそこに居留まったんですけれども、そこに東松島って結構広い市なんですね。実は昔はいろいろ分かれてこれ合併したんですが、月浜地区っていうのがあるんですよ。でそこ自体がもう島になっていてですね、島になっていて、で実は私が津波の前から、まあ私仙台出身なので、もうそこ行って穴場なんですね。すっごい綺麗なんですよ、穴場で泊まってたことあるんです。でそこに救援旅行でずっと行くようになったんです。たまたまですね、たまたまそこで被災した人と出会ったのでですね。でそこの区長ですね、小野区長っていうの、あっちに小野ばっかりだからどの区長か、で小野区長さんとね、こういろいろ話したんです。そしたら、私が覚えているその津波前のこの、民宿がザーッと並んでいるこのね、あの並びっていうのは江戸時代に作られたんだと教えてくれました。でその並びというのはどうしてこの江戸時代に作られたかというと、津波があったからなんですよ。その前津波によって初めて区画整理ができたんです。簡単に言うと津波があったから、全部がなくなったから古いものが過ぎ去ったんですよ。なので全く新しいことができたんです。でこれ人間的に話しましたが、これ例えで話すけど、でも自然の法則でも死ぬことによって初めて新しい命を始められるんですよ。今までのものを引きずってたら今までのものを改良しようと思っちゃうんですよ。で日本に福音が伝わらないっていうのはある意味でそれが理由かもしれない。とても安定してるんです。何もなくなったっていうのはね、原爆の時ぐらいだけども、見事に日本人ね復興させました。まあ、これ本当に神様にあって素晴らしいんだけど、僕ね神様にあって素晴らしいっていうね言ったでしょ、これが伝わらないんだよ。神様がしたんだっていうことがわからないんだよ。ここが問題、福音の、妨げになっている。まあ、ちょっと話がどんどん膨らましちゃったんですが、あのもうなんだ、あ12時になっちゃったね、やばいですね。あのそれでですね、あの次行かなきゃいけない、やっぱちょっとなんか熱が入ってたね。死んで初めて新しい生活ができます。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。これも同じ原理ですね。自分の命を失って初めて命、本当の命を得ることができるんだよということなんです。で、新しい命に歩むっていうふうに書いてるでしょ。歩むっていうのは生活していくっていうことです。だから私たちの生活っていうのは古い人を捨てて新しい人を身につけるっていう、そのもうすでにそうなってるんだけども、その習慣化させていくことなんです。私がクリスチャンになったばっかりの時にね、そのアメリカ人の宣教師さんがねすごくいいこと言ってくれました。まあ、いつも前も話したよね、お風呂入った後にどっちの足からパンツこの入れるってね、お右だって、ちょっと皆さんもちょっと頭で描いて、必ずどっちかですよね。でじゃあ次から左に入れてもらって、でこれで結構忘れちゃうんだよね。右じゃなくて左に入れるって言ってもね、なかなかそんな最初ぎこちないしできないんだけど、それでもやり続けてったらできるようになると思うんですよ。それと同じで、新しく作られたんですけども、新しいクリスチャンの生き方、この新しく作られたように生きていくって、これね、その習慣化させていく必要がある。これが 歩みですね、新しい命に歩むということです。で、5節です。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。さっき言ったように、水から出てったら、それはキリストと共によみがえったことを表していることなんですね。で、これは2つの意味があります。今言ったように、一つは霊的に新しく生まれたんだということです。ですね。霊的に新しく生まれたんだということです。私たちが生きているのは、こっちの体っていうのはもう死ぬべき体なんです。アダムからの罪っていうのはまだ持っているんです。いいですか、ここ忘れないでくださいね。クリスチャンになるってことは罪がなくなるって意味ではありません。それ言った人たちはいたんです。結構いますからね、このたくさんいたんが、なんだっけかな、なんだっけ、そのいたんはね、救援、クオンパだ、クオンパ、韓国系の、いたんですね、クオンパ、救援派っていうんですね、救い派とも言いますけども、で彼らはそう教えます。もう私は罪なくなったんだって。でそれは間違いなんです。それは間違いです。罪はあるんです。罪の支配から自由にされたんです。罪の支配はなくなったんです。でも罪はあるんですね。でそこで罪を持っている死ぬべき体なんだけれども、御霊によって私たちは生きていくことで、私たちはそれを、神様に従わせていくことができるようになっているんですね。ですから、なっているんですよ。でこれが、一つ目の理由、意味です。二つ目の意味は、文字通りこの体がですね、死んでも新しい体に生き返るということです。ですね。で、イエス様が、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのですということです。この体はいつか朽ちて死にます。アダムから受け継いでいるこの体ですね。罪を持っているので死んでしまいます。しかし、キリストについた者は、キリストがその死んだのによみがえられたように、ですね、私たちも死んだのに新しい体でですね、よみがえるんだということですね。でこのようにして、バプテスマが、ですか、死と命のキリストにある法則の中に、原則の中に私たちが入れられたということを表しているんです。で、ね、これ続きがあるんですよね。でも結論から話すと、そのようにみなして生きていってください。その世界の中にいると生きていってください。でサタンは嘘つきます。お前ダメだよって、頑張り足りないよって。いや、頑張りじゃないんだよ、みなしていくんですよ。つまり信仰によって生きていくんですよ。信仰によっている義でしょ。どんなに自分が肉が弱くても、罪との戦いがあっても、私は新しく作られたんだって見なしていくんですよ。で自分が失敗してしまった、そしたら悔い改めてください。罪を告白してごめんなさいって謝ってください。でそしたら清めてくださるって神様言ってますが、だけれども、そもそもそれは力が与えられていたのに、それ使わなかったっていう間違いなんですね。罪なんですね。頑張りが足りなかったんじゃなくて、使わなかったっていう方なんです。イエス様にあって生きていけば、罪を犯さなくていいんですよ。犯さないんですよ。犯さない。だからその中でみなして、このみなして生きていくっていうことです。自分の古い人は死にました。生きてると思わないでください。ね、死んだんです。死んでるとみなして、イエス様に従っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして私たちに、福音を与えてくださいました。もう罪の支配ではなく、律法規則の支配でもなく、恵みの支配の中に入れされてくださったことを感謝いたします。そして私たちがイエス様を信じて信頼して生きていくときに、聖霊が働いてくださり、私たちは肉ではなく御霊に従ってイエス様のように生きることができるようにしてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたに頼ることを学ばせてください。成長させてください。 イエス・キリストを信じるにおける知識と恵みによって私たちを成長させてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。